のこそ。
のんばんは、のんきものが配信しています。ここはこの N です。先日のフルートさんの頃の配信でビブリオマンシー、ビブリオマンシーというのをね、初めて知りました。概要欄にフルートさんところの配信のアドレスを貼っておきます。ビブリオマンシーって何って思われた方は、まずそちらの方を聞いていただいた方が分かりやすいかもしれません。で、N もですね、初めて聞くしと思ってやってみたんですよ。興味持って、で、本をですね、最近買ったばっかりの本で、読み始めたばっかりの本を使ってやってみました。折り目もついてないし、ちょうどいいかなと思って、こうページをね、何回もこう食って、トランプのカードを切るようにですね、こうやって食って食って切って切って、そして静かに閉じて、目を閉じて、なんとなくふわーっと当てたところをパッと開け、開いた時のこの開きのままではなく、それを右手を下にしてね、縦にしたんですよ。右手にあるページを下側にして、上下に開く形にしました。目をつむったままですよ。で、そしてペンを持ってない方の手でこうさすりさすりしましてね、で、なんとなく今日は右上の気分にしたんです。で、右上のあたりを、行くぞと思って、スッと静かにシャーペンの先をですね、芯を引っ込めた先をそーっと下ろしました。下ろして目を開けました。そしたら思いのほか真ん中の方やったんですよね、まあ、でもいいやと思って、さあ何の文字かなと思ったら漢字でした。漢字で今という字やったんですよ。で、なるほど、今かと思って、今ね、今ここにとか、そういうことをずっともう意識しててやってた時やったんで、なるほどと思ったんですけど、今という字から、その時にはすぐにはインスピレーション湧かなかったんですね。で、とりあえず、ああ今かと思って、その日は本を閉じて配信することもなく、心の中に今という種を植えたまんま過ごしました。そして昨日のね、夜中にふわっと思ったことがあって、それは何もこのビブリオマンシーの今という言葉をね、について考えよう、何もそれはビブリオマンシーで得た今ということについて考えましょうと思ってやったんじゃなくて、他のことについて考えていて、そしてその考えているうちに、あーって思ったことの中に今という言葉があったので、あ、このことかなって思って、今結びつけて配信をしています。長いでしょ、前置きが長かったです。さあ、どんなことを思ったかっていうとね、それは過去は実体がないです。そして過去イコール記憶、思い出というものは慈しんだりめでたりするものだから実体はないんです。そしてじゃあ未来はあるのか、未来もないんです。未来もないんです。今私はここにいている、今ここにいているんです。未来というのはないんです。ただ自分がこうありたいなという気持ち、今ここに立っている時点で芽生えたこの気持ち、考え、それに沿って行動を起こせば作っていける、それが未来ですと思ったんですよ。そういうことをふわっと思って言葉が浮かんできて、ああそういえばビブリオマンシーで数日前、今という言葉をもらったなって思ったんです。これとこれがつながるかどうかは、まあ私はつながったと本人が感じるので、それはそれでいいんですけども、 こんな風にして答えとか、なんかその前後してますよね。なんか前後してると思いませんか。本当は今という過去がない、未来もない、じゃあ今なんだなって、今ってなんやろって思ってビブリオマンシーで今という言葉を引くのか、それとも今という言葉を引いて数日してなんか別のことを考えてて、そのビブリオマンシーで得た言葉とつながったっていうのは、なんかですね、時間が逆転してるような気がしなくもなくて、不思議で面白いなって思いました。フルトさん、ありがとうございました。面白かった。ビブリオマンシー初めて知ったんで、これをね、聞いた方の中でビブリオマンシー知らんっていう方がいらっしゃったら、ぜひフルトさんところの配信一回聞いてみてください。ということで、昨日すっごくアホな配信をしてるんですよ。ね、すっごい消そうかなと思ったんですけど、思いのほかコメントをいただいていましてコメント欄がすごく盛り上がってましてね、これ消されへんな、ここなんか遊び場にしてくれてるなと思って消さずに置いときます。あんな配信した後にこういう配信してね、統一性がないんですよ。ないのがここのチャンネルの特徴です。だから、フルートさんがね、命名してくれた心地よさのあるびっくり箱というふうに言ってくださった、そこにそのね、その名前に甘えて、まあ、好き勝手させてもらってるっていう感じですね。今日は第1回目の収録これで終わりたいと思います。ちゅことは2個目3個目したいんかってことなんですけど、はい、話したいことがいくつかあるんです。まあぼちぼちやっていきたいと思います。それでは今日の1個目の配信、ここまで聞いてくださってありがとうございました。それではまた別の配信でお会いしましょう。ここ箱の N でした。していますここ箱の N です。2回目の配信です。さっきの続きなんですよ。ビブリオマンシーやってみましたっていう配信の、その2です。昨日ね、夜にそう、眠たいのにどうしても気になることが見つかってしまって、ずっとね、調べたり考えたりしていましたね。今日は休みなんで、リワーして艶してもと思ってちょっとね、やってたんですよ。でやってたら、その何をやってたかっていうのはまたこの3、その3の方で別に話したいと思うんですけど、皆さんは引っ越しをもしされてたらね、過去に住んでいたところ、もしくは母校ですね、通っていた学校ですね、遠く離れている場合ね、何年も経ってから実際そこに行ってみたことありますか？もしくは Google マップで検索して見たことはありますか？画像で。どうでしょう？そういう経験がありますでしょうか？ってのはね、結構今まで何回も引っ越ししてきてるし、あそこは今頃どうなってんのかなって思うこと結構多いんですけど、昨日はね、なんかひょんなことから大学ですね、大学はずっと離れたところにあるので、大学のことをね、ふと思い出すきっかけがあって、そうだ、 Google マップで行ってみようって思ったんですよ。そして住所もね、覚えてましたしね。ところが移転されてたんですね。移転と言っても同じ市内、街の中をちょっと移動したっていう感じなので、住所はそう変わってないんですが、新しい校舎になっていて、もうそれはそれはね、見違えるようになっていました。っていうのは、 大学の近くの学生専用のアパートにね住んでいたので、その辺もどうなってるかなと気になったんですね。そして Google マップ便利ですね。 Google マップで行きます。ところが学校がまず移転しているので、その学校の跡地っていうところが全然様子が変わってしまっていて、結構田舎やったんですけど、もともとこじんまりとした住宅街はあったんですが、道路は大きくなっているし、なんかね、建物も綺麗になってるし、その住宅街も建て替えとかされててね、綺麗で大きい家が増えてるんですよ。まあ、わかるかなと思って Google でね、マップでね、ピコピコってほら黄色い人形を道路に下ろして画像をずっと歩いていくわけですね。そしたらそれっぽい道、まあ明らかにこれだなと。学校の周りにこういう細い道があって、そして二手に分かれていて、片方はぐーっとね勾配があって坂道やったんです。で、エノはね自転車をこいでそこをぐーっと上がっていくのがすごくしんどかったなーなんて覚えていて、そしたらねあったんですよ、その坂道が。あ、絶対この道やと思って、そこをまた Google マップでクリッククリックしながら上がっていくんです。そうすると細い道に入って、ところがこっからあれ、あの汚いアパートどこやったかと思って、なんせその家並みがあちこちの家が改装していて、ちょっとその老人もね、老人自体は変わってないんですけど様子が変わっているので、一瞬迷いそうになったんです。でも信じてここ自転車でガーッと上がっていって、細い道をスーッと通って、細くて入り組んでたから歩いてる人にぶつからんように気遣いながら走ったぞと思い出しながら、クリッククリックしながら行ってたんです。そうするとそのアパートの大家さんっていう家がね、すぐアパートの近くにあるんですけど、その家の標識を見つけたんですよ。ところがその家がね、もともと大きい家やったんですけど、古めかしい大きな門がなくなっていて、今風のね洋風の建物に変わってたんです。でも表札にはちゃんとその人の名前があって、これやって、じゃあもう間違いないと、この老人をちょっと行ったあの角っこにあるはずと思ってクリッククリックしながら進んでいったら、ありました。名前も変わってましたね。そして建物ももちろん変わってました。大化けしてましたね。でね、その時ちょっと思ったのが、覚えてるもんやなぁと。しかも体感で覚えてるんですよ。坂道の勾配きつかったな、くねくねした老人、慎重に歩いたな、慎重に自転車こいだな、狭かったな、こういう感覚をねしっかり覚えてるんですね。実際にそこに行って歩いているうちに思い出す、こういうことはよくあると思うんですが、すごかったのはバーチャルですね。 Google マップのあの画像で、動画ではないです。写真のつなぎ合わせたものを自分でクリックしながら通っていくわけですよ。それでも覚えていたという、それでも感覚が蘇ったというね、まさにバーチャルの世界に人間は入っていきやすい構造が脳の中や体感や視覚に取り込まれている、もともと持っているって感じました。だからアバターとか AI の世界、全然誰でもいけると思います。年齢関係ないんやなって思います。あ、これはさておきですね。この話は一つそう感じたって、すごいなって感じたんで面白くて、もしね皆さんが学校、それから引っ越した昔住んでいたところなどなど、もし直に行ってないな、何年も行ってないけれど Google マップでならどうやろ、思い出して一回やってみてください。面白い発見があるかもしれません。うん。で、そうやって楽しんだのが一つ。でもですね、こっからが面白くって、でもふっと寂しい気持ちになったんです。っていうのも、 感覚は覚えてました。だけど見る風景がまるっきり違っているということは、そこにもう私はいないんだなぁと実感したんです。わかります？ちょっと変でしょ。だってそこにいないんですよ実際。そんなことわかってます。大学を卒業して、そこから自宅にね、実家に帰ってきて、もう何年も行ってない、住んでない、その場所に自分がいないことは百も承知のはずです。だけど風景を見て、ああもう私はいないんだなと思ったんです。つまり今の私がいないのではなく、思い出の私もそこにはいないんだなと思ったんですよ。そうした時に、過去ってないんだなって思いました。文字通り過去はないと。これも変ですよね。過去って記憶の中に間違いなくあるから、みんなあるって思ってるじゃないですか。アルバムを開けばそこに思い出があって、思い出される。そして現実的にそこに学校もまだ立っている、風景がある。様子は変わっていても土地がなくなったわけじゃない。でもそこにはもうないんだなぁと感じるんです。そしたら、過去にあんなことがあったっていう思い出をめでたり、思い出して楽しんだりすることは、すごく心の栄養になると思います。楽しい、豊かな時間が過ごせると思います。でも、ないんですよ。って思ったんです。だったら、今自分が、例えば、過去にああいうことをしたから、今自分はこういうことで償っているような、まるでその償いであるかのような因果関係のある今を過ごしていると、例えば感じるとするじゃないですか。過去はないと言っているのに、それってほんまなんかなってなったんです。そう思っている、そういうストーリーを自分が作っているだけで、本当は過去はないわけで、過去に縛られる、文字通り縛られる必要は全くないわけで、今いる場所、そこでどう思うか、それだけなんですよねって思ったんです。過去にどんなバカなことをしていても、その償いを今している、そう思う必要はないというか、それは全く言いがかりなんですねって思ったんですよ。因果関係というものは一瞬で消化できるって感じています。因果関係は自分がいけないなと修正した時点でもう関係ないんだなと思います。もちろん過去にそういうことがあったから、ああこれはいけないからこうしよう、学びますね。でも学んだということと、過去のあのせいで今こうなっているという因果関係で結ぶことは全然意味合いが違うと思います。思うんですよね。すごく思ったんです。昨日の夜、夜中だったから変な感覚やったんかもしれませんが、今もやっぱりあの感覚、あの気づきは、うん、自分にとっていいなと思うので、こうやって話しているわけです。で、そうしてくるとね、じゃあ未来はって思うけれど、未来もないんですよ。未来はないです。未来は勝手にそこに存在していたり、私たちがそこに行くのを待っていたりしてくれません。ないんです。自分がこうしたい、ああしたい、こうなりたいって思うこの思いをもとに作っていく、これが未来ですと思ったんです。言い切った後にと思ったんですっていうこの言い方の癖、これはね、なんかこう偉そぶってる自分が嫌でそういう風に言っちゃうんだと思います。まあね、こういうことをねパート2では言いたかったです。 さっきからね、横でこのウィルキンソン炭酸水の缶がですね、シュワシュワシュワシュワ言ってるので、気になって飲みたいと思います。では第2部収録ここで終わりたいと思います。ここまで聞いてくださった方、1部2部と続けて聞いてくださってる方、そして今から一部聞いてあげようかなと思ってくださってる方、本当にありがとうございます。3部もあります。心地よいびっくり箱、ココハコの N でした。
声でのこそ、
のんきものが配信しています。のんきもののエンヌです。こんばんは。ということで、この第3部はエンヌが、参加します。ここまで聞いてくださってありがとうございます。もし1部2部聞いてここに来てくださった方たち、本当にありがとうございます。まだ1部も2部も聞いてないよっていう方は、そうですね、できたら2部だけでも聞いてもらえると話のつじつまは合うのかなと思いますし、1部にはですね、ビブリオマンシーというね、ためになる情報、フルートさんという配信されてる方がいて、その方の教えてくれた、その方が教えてくれたビブリオマンシーについてもちょこっとね触れてますので、よかったらやっぱり1、2と全部聞いてくれたら嬉しいです。でね、今日はですね、 Google マップで、人形を押して、ね、懐かしいな懐かしいな言うて、 N が大学周辺とか自分が住んでた学生専用のアパートとか、そういうとこに行ったらしく、なんでそんなことをするに至ったんかということをね、ちょっと N に聞いてみたいと思います。ということで、 N、 なんでそもそもそんなことしようと思ったん？
そうなんです、全然別のことを調べてたの。本当はその別のことっていうのはもうちょっと後で言うけれど、そのこと調べてる時にその自分の通ってた大学の名前が出ててね、ああこんなことまでやり始めたんかなんて意外に思って、その学校の住所をね振ってみたら、住所が若干変わってたから、あれ移転したんかなと思って、どんな校舎になったんやろとかね、そういう興味本位から始まって、グーグルじゃなくてグーグルマップで散策をしてたわけ。
そうやったの。ほんで何を調べてた？
そう、それやねんけど、何を調べてたかっていうと、古代ユダヤ人とか日本人のルーツとか遺伝子とかね、そういうことを、まあ、YouTube で見つけてさ、まあ、都市伝説なのか陰謀論なのかわかんないけど、まあああいうの好きやからね、N は。ほんで自分の目でも見てみたいと思って調べてたの。そしたら N の学校が、大学がもともと全然違う分野、考古学とかね、全然違う分野やし、歴史とかね、全く分野が違うんだけど、なぜかその大学が関与というかね、間接的に関与してただけで全然直接じゃないわけ。
意外やね。
そうで、今思うのはね、自分が興味を持つことっていうのは、その興味の核の部分が例えば解決しなくても、そこの部分でパッて花開かなくても、思わぬ発見、思わぬ出会いがあるもんなんやなって思ったわけ。
それが言いたいわけね、この3部では。
そうやね、それを伝えたくって3部っ 第3部っていうのも今撮ってるねんけどね、エンヌと一緒に。
だから自分が興味を持つということは、もちろんその興味の対象中心核のことが N にとってその人にとって必要なことであることも多いけど、でも時に全然関係ないところに導かれるための布石、きっかけになるということが言いたいわけやね。
N すごいやん、まとめる力がすごいやん。
なんやと思ってんの、エンヌのこと。声がこんなんやからって言ってちびっこちゃうからね、エンヌは。
確かにエンヌってちびっこじゃないんだよね。
そうなんよ、よくね、よく間違えられる。エンヌは結構年取ってるで。
年取ってるっていうよりも知恵者っていうかさ、エヌよりも、エヌよりも時に知恵者やし、でも時に N よりも幼いよね。
ああ、それはある。だけどちびっこじゃないからな、この声やから言うて。ちびっこじゃないからね、みんなもよく聞いといてね。
ということだよね。そう、ということだよねっていうか、あの、そう、そうな、 N が今言ってくれたように、何がどういうきっかけでどこへつながっていくか分かんないので、だから気になることにはやっぱり没頭するとかね、追っかけるとかね、追求するとかね、そういう探求心はいるし、途中で違う方向に行ってしまっても、ああそれたって思わなくていいって思うよね。
ほんまよね、思わなくていいよね。第3部この辺で終わりかな。
そうやね、第3部そんなになんかいっぱい喋ることなかったね。
でもそのさ、あの古代ユダヤ人とか遺伝子とかさ、めっちゃ気になるけど、 N さ、そっちに関しては何の知識もないよね。
そう、何の知識もないから、もう調べまくるしかなくって、で最終的には日本語じゃないような、ないようなというか日本語ではないよその国のホームページとかに行っちゃうわけ。でもお手上げね、一応パソコンが勝手に AI が日本語訳してくれるけど、でもどうしていいか分かんない、どこクリックしていいか分かんないし、なんか怖いなとか思っちゃうよね。
そうね、無知やからね、無知ほど、恐怖心というものが煽られることはないからね。
そうやね、本当やね。ああ、外国語もっと勉強しとけばよかったな。
今からでも遅くないんちゃう？
いやー、今から遅いとは思えへんけど、あのね、そこはね、ピンとこない。今からした方がいいとか、そういう直感は湧かないね。
そっか。じゃあ誰かが、解明してくれて、誰かが日本語に訳してくれて、それをいただくと。それを待つと。それは受け身的な感じになるね。
それはしょうがないかなと思ってるし、そういうことを調べて、あのね、同じこう日本語に訳して広めたいと思ってる人がやっぱり昔に比べて多いような気がするから、そこは任していいのかなと思う。
任す、何様目線よね、 N。
確かにね、任すっていうか頼る、力を借りるっていう感じかな。
確かに力を借りる。そうやね、やれる人、そういうのが得意な人に助けてもらうっていうのはすごい大事なことやね。
そうやね。ということでこの辺で終わりにしよっか。
終わりにしよっか。
ということで、心地よいびっくり箱、ここ箱の N と、
ここ箱の N
でした。
またねー。